柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、もう夏休みもあっという間に終わりそうですけど ね、
そうですね、
宿題に追われてる子がたくさんいるんじゃないかと思いますが、
は
い、
皆さん頑張ってください、
はい、さてゆうじさん、はい、今夜のワインのご紹介をお願いします。
はい、本日ご用意しましたのは、北海道にあります豊水ワイナリー、立夏雪の系譜バッカス2021です。
はい、
ちょっと長いんですが、豊水ワイナリーさんが作ってる立夏雪の系譜というシリーズの、バッカスというこれ品種ですね、
はあ、はいはい、
それの2021年ヴィンテージということで早速注いでみたいと思います。
北海道岩見沢にあるワイナリーさんですね、はい、豊水ワイナリー、あ、クリアな、
そうですね、はい、
ね、イエローホワイトというか、
はい、
乾杯。
おー、なんか梨のような香りが、
うん、あ、やっぱり辛口と歌ってるだけあって本当に酸が強くてキリッとしてますね。うん、夏にぴったりだな。
あのバッカスという品種はそんなにないんですよね。
うーん、
あのそもそもバッカスがお酒の神様の名前ですけど、
あ、みたいですね、ローマ神話の神様、
はい、
はい、
なんですか、なんかこれちょっと なんだろう、なんかあれに似てますね、果実酒といいますか、リキュールですか。
うん、あの何でしたっけ、あのリンゴのお酒あるじゃないですか、
はい、
シードル、
あー、
シードルとかみたいにも感じますし、
そうですね、
あとやっぱりすごくなんかミネラルが強い感じの味がしますね、はい、これね、
ちょっと想像以上にあの美味しいというか、
うん、
はい、もう感が持てますね。
夏にはぴったりのワインじゃないですか。
はい、
はい、
でですね、このワインに合わせるおつまみとしまして、今日ご用意しましたのは、
はい、
ホタテのお寿司です。
いいですね。
、はい、まあ、北海道です。
もう北海道といえばホタテ、
はい、
うん、ホタテ祭りって感じですね。
ぜひちょっと合わせてみてください。
美味しそうだね。お醤油とまた合いそうですね、はい、このワインがね。
なんか今年はホタテが大量だそうですね。
うん、そうなんですか。
はい、
うん、うん、美味しいホタテだ。
歯ごたえがあって甘みがあって美味しいです。
うん、この甘いホタテの感じと醤油の味が口いっぱい広がってるところに、はい、合いますね、はい、うん、
まあ、このミネラルを感じるあたりも合う要素の一つなのかなと思いますが、
うん、
あのこのバッカスはですね、1933年ドイツで交配された白ぶどうの品種ということなんですが、
うん、
本当にあの栽培されてる、まあ、面積も少ないと思うんですけども、あまりこうバッカスのワインって見ないもんですから、
うん、
ちょっと
確かに聞いたことないですね。
はい、買ったんですけど、
このバッカスという品種のブドウ自体も岩見沢のそのところで作ってるんですかね。
あの、そうだと思いますよ。
あまり日本でもそのバッカス植えてますっていうのも聞かない気がしませんか。
そうですね、はい、あんまり本当にお目にかかったことないですね。
ちなみにここのワイナリーとかは行かれたことは、
いや、ないんですが、
はい、
このワイナリーさんは映画の舞台としても、
はい、
ちょっと出てまして、
は
あ、ブドウの涙っていう映画があったんですけど、
はい、
なんていうんですか、そのブドウの涙に豊水ワイナリーとして出るんではないんですけど、
はい、
豊水ワイナリーさんがロケ地として使われたって感じですかね。
おお、なるほど、はい、まあ、じゃあ、まあ知る人ぞ知る、
はい、
あのワイナリーさんなんですね。
そうですね、以前ですね、この豊水ワイナリーさんのレンベルガーっていうのをご紹介させていただいたことがあると思うんですけど、やはり北海道の冷涼な気候なんで、まあ、ドイツ系の品種をこれバッカスもそうなんですけど、
うん、
栽培されてるんじゃないのかなと思いますね。
ああ、いや、これ今日も暑かったんで、この暑い日の最後にさっぱりと飲むにはぴったりじゃないですか、
うん、ちょっとそうですね、温度低めでいいかもしれないですね、
うん、は
い、
まあ、よくね、お寿司とかお刺身には日本酒って言いますけど、
はい、
かえって何でしょうね、吟醸感の強い日本酒とかよりは こういうミネラル分でキリッとした白ワイン合いますね。
そうですね、アルコール分 12% ですので、まあ、白ワインにしては標準的かなとは思いますが、非常にスッキリして飲み心地のいいワインです。
そうですね、
はい、
すごくこのホタテとも合いました。
はい、では飲みすぎる前に参りましょう。柿崎雄一と宇多隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と
宇多隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇多隆です。
はい、さて今夜私がご紹介させていただくグッズはトラベルグラスです。
トラベルグラス、
はい、
ということは、まあ、旅行に関係する、
そうですね、旅に持っていく
ワイングラス、
ご覧ください、この段ボールの、
はいはいはい、まあ、段ボール素材の筒型になっている紙の、まず、はい、結構頑丈そうなケースがあって、
はい、
それをボコンと開けると
開けると音がしますよ。
ああ開きました、
開きました、
うん、
はい、その中にこうグラスがこう入ってまして、
ほう、
筒の中は上下ともにスポンジが引いてあって、まあ、クッション
な、ね、なるほど、はいはい、
で中にこのペラペラですけどコースターが入ってるんです。
はい、
これは例えば飛行機や電車あるいはキャンピングカーなどで飲むときに、うん、このコースターの上に置くと、ご覧ください、
あ、滑り止めになってるんですね。
そうなんです、動かない、
ロックされるんだ、はい、ちょっとそのグラス触っていいですか。
これ
こんな紙の筒に入ってるんだけど、ちゃんとしたガラスなんですね。
そうですね、
ほら、はい、いい音します。
木村ガラスさんが作ってるガラスですね。
さすが木村ガラスですか。やっぱ日本製品すごいですね。
すごいんですよ、
ちゃんと一本一本、これあれですね、手作りですね、
はい、
うん、だいたいあれですもんね、はい、既製品で型で押して作ってるやつは、この足のところ触ると線がついてたりしますよね。
あ、そう
ですね、あ、すごいな。
でこのコースターが、これぜひ飛行機で採用してもらえないたいなと思うぐらい、
本当ですね、
すごい動かないんですよ。
このコースターっていうのが、はい、なんて言ったらいいんですかね、ビニール袋ぐらいの薄さですよね。ペラペラのコースターなんですけど、はい、置くと全く動かない、
全く動かないんですよ。
ほう、
なんかこう表面をなんか突起の加工がしてあると思うんですけど、
そうですね、はい、ちょっとデコボコしててペランペランで、はい、それだけ置いてるとこのペローンと上がりそうな、風に飛ばされそうなペラペラさなんですけど、置くと、
そうなんです、
動かない。
でやはりですね、
うん、
まあ、自分だけじゃないと思うんですけど、ワインってやっぱりこうグラスで変わるんじゃないですか。
そうですね、味が、はい、紙コップとかじゃ飲みたくないですよね。
す、
残念ながら。
あとその、まあ、ワイングラスあったとしても足が太くて重くて、
うん、
厚みのあるグラスだとどうしてもこうなんかワインの味をスポイルするような気がするんですよ。
ですね、
そういう時にこれをこう旅に持ってきますと、
はい、よくほら外に持っていけるグラスですよっていうので、プラスチックとかでね、
は
い、
ええ、
作られてるのもあるけど、あれもちょっと味気ないというかね。
そうですね、
うん、は
い、
もうこれは頑丈そうですね。でも、はい、足はね結構細身ですよ、木村さん、
まあ、有名なリーデルとかです ね、そういうとこと同じぐらいの細さだ、
ね、うん、ザルトとかと同じぐらい細いんじゃないかな。
これ先ほどこのバッカス入れたグラスが、うん、これリーデルなんですか。
これリーデルですね、はい、うんうん、
まあ、それよりもむしろ足細いですね。
細いですね、
うん、
でちょっとまあ、トラベル用っていうのも考えて、はい、背丈は低めですよ ね、
そうですね、
足はちょっとそんな長くない感じなんですけど、はい、形はすごく可愛いじゃないですか、
うん、非常にこう下のこうなんていうんですかね、ボトムがすごく広くできてますけど、
ね、そうですね、口がちょっとすぼまってる感じ、はいはい、これだったらあれですか、白赤兼用、
そうですね、はい、どちらでもいけると思います。
まあどっちかっていうとアウトドアとかよりはまあ列車の旅とか、
はい、
あと何ですか、行った先のホテルでちょっと使いたい。
そうですね、飛行機はまあ大体グラスご用意されてますんで、
はい、
あれですけど、まあ列車とか、あとは最近入れのキャンプでキャンピングカーとかいいのかもしれないですね。
ああそれはありかもしれないですね、はい、まあでもこの筒のケース自体もそんなに大きくないから、
はい、
ね、スーツケースにポンと入れて、
そうです、
旅先で
この筒自体も非常に強度が高くて、
うん、
ちゃんと蓋をすればなかなかこう割れる折れるなんてことはないと思いま
す、ね、
はい
はい、
ぜひ皆様旅にはおすすめです。はい、では次参りましょう。
柿崎裕二と
宇都隆のサムライトーク。
ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいります。本日セレクトしたアーティストはマライア・キャリーです。
はい、
はい、1969年、まあ、3月生まれでニューヨークのご出身、もう55歳ですか。マライアもね、
なんかちょっとびっくりします。
本当に、まあ、1990年に、はい、デビューするわけなんですけれども、7オクターブの歌姫っていうことで、まあ、本当にもう、まあ、見た目も少し、はい、褐色がかったね、はい、黒人と、まあ、白人のハーフみたいな形で、まあ、お顔立ちもすごく愛らしい感じで、しかも、まあ、声がすごいっていうことで大ブレイクをした歌手ですけれども。
そうですね、
はい、まあ、日本なんかではあの有名なのは恋人たちのクリスマスですね、はい、1994年とかありますけれども、どうですかマライア。
先ほどちょっと年齢をね聞いてびっくりしましたけど、やはりマドンナとかシンディ・ローパーに比べるとだいぶ若いという印象はあるんですけど、そのマライアがもう55歳って
なんですよね。
月日が経つのは早いなと思いました、ね。
うん、確かにそうですね。マドンナとか、まあ、あの番組でも紹介したあの80年代の、はい、シンガーの、まあ、ちょっと後ですよねこれね、はい、90年代のやっぱりシンガーって感じですんで、はい、まあでも私は一時ハマりましたね。
ああそうですか、
はい、
すごい。でも声がパンチありますもんね。
そうですね、あと意外とこういうポップな歌も多いんですけど、後からまた紹介もしていきたいと思うんですが、はい、結構まあいろんな曲調の歌を歌ってたり、
はい
はい、ジャズ系とかですね。
あ、そうですね、
あ、黒人由来のいろんなちょっと、まあ、ラップが入ったような歌を歌ってたりとか、まあ、音楽センスすごいですねこの人も。
ラップなんかも歌ってたんですか。
うん、ちょっとまあラップというかラップ調みたいな感じで、うん、歌うようなね、そういうのも歌ってたりとか、
はい、
うん、まあ私の思い出の、まあ、大好きだった女性シンガーということでね、はい、今日紹介させていただいたんですけど、はい、まずはちょっと1曲お聴きいただきたいと思います、
はい、
1990年のマライア・キャリーで、ビジョン・オブ・ラブ。ちょっとこのメローなあの感じの 曲名は聞いていただいたんですけど、まあ、マライア・キャリーやっぱりいろいろ聞いていくとですね、やっぱりもともとお父さんがアフリカ系のベネズエラ人なんですかね。で、
あ、ベネズエラ人なんですか、
うん、お父さんはですね。でお母さんは一応、まあまあ、アイルランド系ですか、はい、まあ、超白人系のアメリカ人で、まあ、3人兄弟の末っ子として生まれたっていうような話なんですけど、はい、やっぱりこう、自分が黒人の血を引いてるっていうのをすごく、まあ、ポジティブに、
はい、
捉えられてるのかなっていうので、うん、やっぱそういうのは楽曲とかにもやっぱ出てて、ブラックミュージックを結構ベースにしているところが結構あるんですよね、
はい、
だからR&B とかヒップホップゴスペルとかそういうのをベースにしながら、でそれをまあこううまく組み込んでいって、
うん、
だからなんか今になって聞いたりしてると、まあ当時まだ90年代ですから黒人とか有色人種に対する差別とか、まあ、偏見とかも結構まだまだあった時期だとは思うんですが、
そうですね、
まあ、今まさに大統領選直前でハリー・ハリス候補ですね、はい、彼女なんかまさに、お父さんがインド系でしたっけね、はい、あ、お母さんがインド系か、でお父さんが
ジャマイカ
ですね、ジャマイカね、はい、ジャマイカ人でのミックスなんですけれども、はい、まあ、なんか、うん、時代を先取りしてたかなってっていう、ね、気はするんですよね。
なるほど、
うん、
確かにハリスとなんかこうマライア・キャリーちょっとなんか被るもの感じますね。
そうそうそう、うん、まあ、いろいろ、マライアにまつわるいろんなものをこう調べてみててもやっぱり、まあ、うん、若い頃とかすごく人種差別とかそういうのには、まあ、ニューヨークですしね、なかなか、そういうところも激しいところあるんじゃないかなと思
います。これすごいなと思ったんですけど、
うん、
日本で、まあ、2005年時点でですけど、
はい、
松任谷由実さんと浜崎あゆみさんに次ぐ、まあ、セールスって言いますか、1600万枚売ったらしいですね。
はあ、そうですか。
すごいですね。
まあ僕らの世代でマライアを聞いたことはないっていう人はまずいないでしょうし、
まあそうです
ね、マライア・キャリーって言われて誰だっけっていう人はあんまりないですよね。
まあ確かに、うん、どうしたらと言われてます、
うん、はい、もう本当にね、見た目も本当に、まあ、もう我々が憧れるようなすごい、まあ、ザ・アメリカンみたいな感じの、まあ、向こうではね黒人とかいろいろあるんでしょうけど、我々から見たら、はい、まあ、
ね、
本当アメリカ人、はい、成功したアメリカ人の姿そのもので、まあ、前も番組でも言いましたけど90年代のアメリカってキラキラしてましたよね。
そうですね、
うん、 なんかそういうのなんかこう象徴的な存在だったんじゃないかなっていうのがね、僕の中ではマライアです。
そうですね、言われてみれば映画も音楽もそうですけど、アメリカに憧れるものっていっぱいあったんですけど、今はもう
どうしたのっていうね、
何もないですアメリカには。
いや本当にそうですね、はい、まあ、もしかするとあの時代も今起こってるようなアメリカの問題の片鱗というかですね、はい、まだ氷山の一角というか表に出てきてない本質的な課題みたいなのはあったのかもしれないですけど、はい、まだ当時は、まあ、音楽にしても、まあ、映画もそうですけど、芸術、スポーツ、学問、政治、ありとあらゆるものがやっぱりアメリカがトップを走ってたじゃないですか。
そうですね、
かっこよかったですもんね、アメリカってあの頃、まあ、アメリカどうしちゃったんだっていうことで、まあ、大統領選もどうなるのかな。
そうですね、興味ありますね本当に。
まあということでですね、はい、もう一曲ちょっと聞いていただきたいと思うんですけども、はい、マレア・ケリーで Get Your Number Featuring ジャーメイン・ディプレス。
そういえばあのマライア・キャリーといえば2000年ぐらいでしたかね、はい、あのネスカフェのサンタマルタっていう缶コーヒーの CM に出てたんですけど、覚えてらっしゃいます？
あ、なんとなくそんなのありましたかね、
なんとですね、うん、明石家さんまさんと共演してるんですよ。ただですね、これちょっと残念なんですけど、
はい、
別撮りをしてですね、それぞれ、
はい、
それからアメリカでマライアのパートを取って、日本でさんまさん取ったと思うんですけど、
うん、
CG 合成で対面と、
うん、
でこれ、だいたい CM ってで、まあ、とかくそうなんですよ、
はあはあ、
ビッグスター使うときはあの別撮りをしてっていうことなんですけど、やはりその日本のタレントもアメリカのビッグスターと一緒にやっぱ撮影をするっていう、それぐらいのなんていうんですかね、ワールドワイドになってほしいなとつくづく思いますね。
それもありますね、
はい、
何年の CM っておっしゃいましたっけ？
2000年ですね。
あ、だからちょうど2000年ぐらいからそういう CG 技術っていうのも、はい、まあ、クオリティも上がってきたんでしょうね。
そうですね、
はい、だから最近ちょっと寂しいなと思うのが、はい、この技術が上がってくると余計に対面じゃなくできるようになっちゃうじゃないですか。
そうなんですよね。
でもなんかやっぱりこう対面じゃなきゃ出てこないライブ感とか、はいはい、ありますよね、
はい、
うん、だから、まあ、技術は技術でいいんだけど、やっぱりそのアナログのいい部分を残しつつの、うん、なんかこう文明の進化であってほしいなっていうのはやっぱり思いますね。
確かにそうですね、う
ん、はい、でやっぱり来てくれればね、
はい、
それ CM 撮って帰るだけじゃなくていろんなとこにまた行ったりとか。
そうですね、はい、
うん、
まあ、他の CM もあるでしょうし、まあ、できればコンサートなんかしていただくといいなと思います、
ね、それもいいですし、マライアなんかの東日本大震災なんかの時もね、
あ、そうですね、
旧ツイッターですごく応援メッセージとか、
はい、
送ってくれたりしたんで、まあ、そういうところにちょっとね顔出してくれて、うん、またそういう復興とかにも背中を押してもらえたりするとね、いいなと思いますけど。
喜びますね、
はい、うん、なんか最近ねあまり出られなくなってちょっと寂しいなと思ってるんですけど、まあ、一時ね、
はい、
随分大きくなられたみたいで、いろいろとこうまたそれが、
写真見たことあります、
うん、まあ、芸能人とかね、有名な方はそういうことでも叩かれますけれども、まあ、これだけの素晴らしい歌声なんでまたガンガン出てきてほしいなと思うんですが、です、
ね、あとなんか見ましたらネスレとか、
うん、
結構 CM の歌も歌ってらっしゃるんですよね。
そうですね、で、まあ、先ほどゆうじさん言われたみたいにすごい CD の、ね、売上枚数とかで、まあ、日本ではものすごく人気のあるアメリカのミュージシャンの一人でもありますよね、
はい、
うん、まあ、最近の活動ちょっと見れてないんですけど、また、ね、こう90年代に活躍したマライアなんかがまたどっかで活躍するの見てみたいなと思いますけどね、
は
い、
そうですね、楽しみですね、
はい、
はい、
今週はマライア・キャリーをピックアップさせていただきました。
柿崎雄一と宇多隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意いたしました放水ワイネルの立夏雪の系譜バッカス2021、どうでしたでしょうか？
すごくはい、キリッとしてて、まあ、このまだまだ暑いね、夏の時期にちょっとこう体を冷ますためにもぴったりなワインかなと思いました、
は
い、
ちょっと先ほど調べたんですけど、
はい、
バッカスを使ってるワインは、小樽ワインですとか十勝ワインですとか北海道ワイン、やっぱ北海道が多いですね、はい、まあ、海外ですとフランスで有名なルイジャードというネゴシアンが、バッカスを出しておりますけど、
はい、
意外と思ったり世界中にあるなと思いました。
ああ、はい、じゃあやっぱこの気候とか北海道の土壌とかにもしかしたら合うのかもしれないですね、バッカス自体がね。
そうかもしれないですね、
はい、北海道はよく行かれたりするんですか？
最近は行ってないです、以前は1年に1回はこう何かしらこうスチール撮影とかで行ってましたけど、
はい、
行きたいですねゆっくり。
うーん、はい、まあ、行くんだったらこう、ね、暑い時期ですよね。
やっぱりそうですね。
寒い時期はちょっとね、
はい、はい、豊水ワイナリーはウェブショップもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。